NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第8回。今回は日露戦争とポーツマス講和会議と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今回取り上げますのは、日本が初めてヨーロッパの大国と戦いを交えました日露戦争についてであります。日露戦争を論じる前には、日英同盟の成立から考えなければいけないわけであります。前回日英同盟についてお話をいたしましたけれども、日英同盟が成立したということは、ロシアの政策に直ちに影響を与えたわけであります。ロシアはロフツ同盟は極東にも適用されると宣言をいたしまして、これに対抗する姿勢というものを示したわけであります。しかしながら、フランスはイギリスと対抗することを避けまして、この宣言はさして有効な効力というものは挙げなかったわけであります。また日英同盟の成立はロシア政府内部にかなりの影響を与えたわけであります。すなわち、ロシアが南満州の経営に積極的に乗り出す際には、日英同盟と衝突する危険があると主張いたします慎重論者がロシア内部で出てまいりました。大蔵大臣ウィッテ、これは後にポーツマス会議のロシアが全権としてやってまいります。そして陸軍大臣クロパトキ、外務大臣ラムスドルフなどがそうした慎重論者で回ったわけであります。で、彼らは日英同盟が成立をいたしますと、満州からの撤兵によって日本の警戒心を緩和いたしますために、1902年の4月、清国との間に満州撤兵条約を締結をいたしました。また韓国におきましても、ある程度の対日譲歩を行いまして、戦争の危険を回避しようとしたわけであります。で、もしロシアがこの撤兵に関する条約を実行に移していたとしたら、日露戦争は起こらなかったかもしれない。ウィッテなどの穏健派は、ロシア内部の強硬派、例えば侍従武官でありましたベゾブラゾフ、あるいは内務大臣プレーベなどの意向を無視いたしまして、情報政策を行っていったわけであります。しかしながら、この強硬派のベゾブラゾフ一派は皇帝ニコライ2世を中心に勢力の奪還に成功いたします。で、1903年5月、日露戦争を回避するために日本訪問の途上にあったクロパトキンは次のように書いているわけであります。私の出発も間もなく、1903年の5月初旬に陛下はまたもやベゾブラゾフの掌中に丸め込まれた。ベゾブラゾフに会見を許した時間は長い間で、どんな会話が交換されたか不明である。だが、謁見のある日のこと、陛下の謁見室からベゾブラゾフが恵み深きニコライと辞書した、自分で書いたですね、サインをした、その陛下の写真を携えて出てきたことは分かっている。陛下が総督の管理地や軍事問題やその他の新方針を決定したのはこの時である。新方針の宿命的な結果として日本との戦争を決定したのもこの時である。このようにいたしまして、強硬派がロシア内部において勢力を得たため、清国との間に交換された満州撤兵に関する条約は、第一期の撤兵は実行に移されましたけれども、第二期の撤兵は実行されなかったわけであります。そして第二期の撤兵を行わずに残留を続けたロシア軍は、黄天省の南部、吉林省の全てを占めまして、日本にとって重大な脅威を感じさせたのであります。撤兵を履行しないばかりでなく、ロシアはさらに7カ条の要求を清国政府に提出をいたします。 それは満州の地をロシアの保護に置くことを意味したものであり、さらに清国は日英米三国公使の抗議に従ってこれを拒否をいたします。ロシアは朝鮮に対しても日本の抗議によって、阻止はされましたけれども、租借地の獲得あるいは砲台の建設を始めるなど、朝鮮に対する進出も積極化の方向に進んでいったわけであります。ロシアがこのように満州朝鮮に対する政策が強硬方針に移行いたしましたのは、前に述べましたようにロシア宮廷内部で強硬派が勢力を得たこと、それから第2番目はロシア側が武漢の報告に基づいて日本の軍事力を軽視したことであったわけであります。例えば先ほど申しました穏健派のクロパトキン陸軍大臣でさえ1903年6月日本を訪問して帰国した際、次のように語っているわけであります。我々は13日のうちに40万の軍隊を日本との国境に集めることができる、かつまたその用意がある、これは我々の敵を破るに至る3倍の兵力である、戦争は常に軍事的散歩に過ぎない程度のものであって、我が軍をドイツ及びオーストリア国境から動かす必要すらない、すなわちロシア側には対日強硬政策をとってもロシア側から開戦しない限り日本からロシアに戦いを挑むことはないとの判断があったわけであります。それは1903年の12月ロシア皇帝がドイツのカイゼルに対しまして、自分は戦いを望んでいない、よって開戦の懸念はないとの書簡を送ったことからも明らかであります。一方日本側は陸軍について見ますと、対露戦争の準備は三国干渉の時期にすでに始まっていたわけであります。その中心的存在は当時の参謀次長川上総六でありました。で川上は六個師団増設を基礎といたしまして、5年後に対露開戦に踏み切る構想を抱いていたわけであります。そしてドイツの軍事制度に学びまして、日本参謀本部の制度を作り上げまして、クラウゼビッツあるいはモルトケといった有名なドイツ陸軍の戦争方式を吸収していた。で川上は日露戦争の前に死亡いたしましたけれども、川上の方針はその後も継続されまして、やはり軍備と同時にドイツ参謀本部に学んで情報部門も整備をしていったわけであります。ロシアの満州進出をめぐってこの諜報機関はシベリア鉄道を沿線に侵入をいたしまして、各種の情報をもたらすと同時に日露開戦後中国人の馬賊隊を組織したいわゆる満州義軍によるゲリラ戦の基礎をも考えていたわけであります。ロシアの朝鮮に対する軍事的な進出は日本の為政者に大きな脅威を与えました。1903年4月伊藤博文、山形有朋の2人の元老に桂首相、小村外相を加えた4社は京都の山形の別邸であります無林庵というところで会談をいたしまして、対露方針を協議をいたします。でこの申し合わせの要旨は、朝鮮問題に対してはロシアに日本の優越権を認めさせ一歩もロシアに譲歩しないこと、満州問題に対しては日本がロシアの優越権を認め、これを機会に朝鮮問題を根本的に解決することでありまして、いわゆる満漢交換の息を出なかったわけであります。この無林庵会議の申し合わせを基礎といたしまして、6月に開かれた明治天皇列席のもとの御前会議、ロシアとの交渉を決定いたします。すなわちこの時点において伊藤山形も開戦の決意は抱いていなかったと言えるのであります。というのは彼らには勝利を得られるという見通しが立たなかったわけであります。ロシアの対露申し入れは8月に行われますけれども、この満漢交換を基礎とする日本案に対してロシアの対応は極めて冷淡なものでありました。ロシアはこの日本案提出の日、 極東における行政、軍事、外交を統括いたします極東総督府を新設いたしまして、ロシア外務省からこの問題切り離します。すなわち日本側はロシア外務省とではなくて極東総督駐日大使の線によって交渉せざるを得ないという状況になる。でこの極東総督によるロシアの台湾は韓国に対する日本の軍事施設に重大な制限を要求するものでありまして、またロシアはシベリア鉄道によって軍隊を国境付近に集結をさせる。こうしたロシアの動きは日本が大いに刺激したわけであります。さてロシアと戦うにあたって一番大事なのは日本の国民の支持、すなわち世論でありますけれども、ロシアに対する敵外心は三国干渉以来臥薪嘗胆のスローガンのもとに形成されていったわけであります。で国民世論の指導は政府関係者ではなく、むしろ民間人がその先導者となっていたわけであります。当時の学習院の院長でありました近衛集まるの指導いたしました国民同盟会がその一つであります。で国民同盟会は1900年の9月に設立されまして、新国保全あるいは朝鮮擁護をスローガンにいたして指定活動を続けていたわけでありますけれども、1902年の満州撤兵条約の成立によって一応の目的を達成したと言って解散した。しかしながらロシアの撤兵が実行されないのを見まして、1903年8月に対ロ同志会として再建をされたわけであります。でさらにまた学者グループの中でも主戦論を衝動した方がおられました。当時の東京帝国大学教授富水博人、あるいは早稲田大学教授中村慎吾をはじめとするいわゆる七博士であります。当時は末は博士が大臣かと言われましたように、大学教授あるいは博士の地位というものが今とは比べ物にならないほど高くて、また世間への影響力もありましたために、この七博士によりますところの即時開戦を進言した憲白書を送ったというニュースは波紋を巻き起こしたわけであります。この対ロ同志会をはじめといたします民間の強硬論とともに、官僚軍の内部にも開戦を主張する組織が出来上がりつつありました。1903年5月陸軍海軍外務省の強硬派が集まりまして、開戦促進のための行動を協議いたしますけれども、その中には陸軍からは後に陸軍大臣から首相になりました田中義一、海軍からは日本海海戦の立役者となりました秋山さぬゆき、外務省からは政務局長山津円次郎といった人々がおりまして、彼らは最初に会合した料亭、これ古月という料理屋で集まったということから古月会、湖の月の会ですね、古月会というふうな名称をつけたわけであります。こうした内部からの海戦要求と民間の強硬論はさらに新聞雑誌によって書き立てられまして、開戦論が日に日に勢力を増していったわけであります。もちろん非戦論もなかったわけではない。非戦論の中心を占めましたのは有力新聞でありました淀津情報、通称満潮ですね、これ淀津情報でありました。淀津情報は内村鑑三をはじめといたしまして、高徳秋水などをメンバーに用意しておりましたけれども、この淀津情報もついに1903年10月8日撤兵が行われないということで、日本の開戦論がいよいよ燃え上がり、日露戦争が避けられないケースとなるとついに論調を変更いたしまして、開戦論に転じるということに、なったわけであります。でこのようにいたしまして、ロシアの回答延期、さらに国内の戦争気分の高揚は日露間の戦争が近いことを予想させましたけれども、しかし日本の指導者は戦争を行う費用をどこから捻出するかについてはっきりした見通しが立てられない、そして決定をためらっていたわけであります。すなわち戦争するには費用というものが非常に必要である。そこで日本といたしましては外債を外国からその金を借りるということを考えた。その役割を果たしましたのは当時の日本銀行副総裁高橋惟清であったわけであります。 まあ、高橋は子供の頃アメリカに渡って奴隷に売られるといったような非常に数奇な運命もたどった人でありまして、英語も堪能である。高橋は日本政府の命令によって1904年の2月から1905年の12月まで5回にわたって外債募集の仕事に、まあ、従事をしたわけであります。高橋はまずアメリカに渡りまして、ニューヨークで目的を達成しようといたします。しかしながら当時アメリカは自国産業の発展のために外国資本を誘致しなければならない段階であって、アメリカ国内での外債発行は見合わせたいとの意向のため、高橋はアメリカを諦めましてイギリスに渡ったわけであります。ロンドンにおいても外債募集は容易ではありませんでした。まずイギリスにおいては日露間の戦争は日本が簡単に勝利するとは考えられなかった。また財界にとってイギリス当局の意向が不明である。さらに日露戦争が白色人種と黄色人種との戦争であり、ロシアの皇室とイギリス皇室との関係も近いということなどがこの外債募集を困難にした理由でありました。しかし高橋の努力によって関税収入を抵当といたします500万ポンドの公債を募集する見通しがつきました。と同時に高橋のロンドン滞在中にニューヨークの大財閥でありましたクーン・ロブ商会のシフという、この人がロンドンに立ち寄りまして、シフの申し入れによって日本公債の残額500万ポンドがアメリカで発行されることになった。でシフはなぜ日本公債を引き受ける決意をしたのか、第一に、まあ、後に南満州鉄道の中立を提唱いたしますハリマンの動きなどから満州に対する経済的関心があったということが第一であります。ただ第二に、まあ、ユダヤの大財閥でありましたシフがユダヤ人を排斥するロシア政府に対して戦いを挑む日本に好意を持ったことが考えられるわけであります。このようにいたしまして高橋シフ会談という偶然も作用いたしまして、日本は1000万ポンドの外債募集に、まあ、成功をしたわけであります。日本の公債は1904年の5月から売り出されましたけれども、5月初旬の欧翼行における日本の勝利もありまして、日本公債の人気というものは非常に高まってまいりまして、高橋の努力と相まって以後4回にわたる外債の募集というものが極めて容易になったわけであります。さて日露戦争の戦局は日本の政策決定者が予想したよりも、まあ、はるかに日本にとって有利に展開をいたします。で日本軍は1904年9月には両用を取りまして、翌1月には旅順を攻略し、3月には法典の開戦に勝利する。しかしながらロシア側が次第に兵力を回復するとともに戦場が拡大をいたしますと、日本の補給路というものが延長される。日本は武器弾薬、さらにはまた兵員の不足に悩まなければならないという状況に立ち至ったわけであります。したがって日本国内では勝った勝ったの号外が飛び交うありさまでありましたけれども、法典開戦もロシア軍の退却を目前にしながらこれを追い打ちできない状況である。日本の内部では開戦と同時にいつ戦いをやめるべきか、この戦争終結を考えていた政策決定者を中心に和平への努力が具体化されることになったわけであります。早くも1905年の3月に寺内陸軍大臣はアメリカの駐日公使でありましたグリスコムに、これは私個人の意見ではありますがと断って、すでに停戦の時期は来たと思うんで、このことをセオドア・ローズベルト大統領に伝えてほしいとの依頼を行ったわけであります。で法典開戦後、現地の責任者でありました大山巌、さらに山形有朋が戦略と外交の調和を取る必要を力説をいたしまして、また満州軍の総参謀長でありました児玉源太郎が前線から帰りまして和平を行ってほしいと説得して歩いたことは、まあ、有名なことであります。このようにいたしまして1904年7月以降、桂太郎首相、 小村寿太郎外相の手による講和条件案は、戦局が進展すると同時に要求を徐々に減少していったわけであります。最初の草案に盛られておりました賠償金の獲得、あるいは領土要求は重要事項から獲得するために努力すべき事項まで下げられた。一方、日本はこの戦いというものが正義の戦いである、日本がやむを得ず立ち上がったのであるということを欧米列国に伝えますために、アメリカにはハーバード大学でセオドア・ローズベルト同窓でありました金子健太郎を送ります。そしてヨーロッパにはフランス語に堪能であります末松県庁というものを送りまして、日本の意図というものを十分説明されると同時に、金子健太郎をイェール大学の教授に依頼をいたしまして、どうですか、どのくらいの講和の条件だったらばロシアは飲んでくれると思いますか、一つあなた方考えてくださいと言って、アメリカ人にその日本側の講和条件案を考えさせるということまで、まあ、やったわけであります。さて、日本海海戦の勝利を機会といたしまして、ローズベルト大統領に日本は朝廷の斡旋を依頼いたします。当時ローズベルトが日露間の斡旋を引き受けたのは、アメリカとして日露双方が決定的勝利あるいは決定的敗北に至らず、極東において勢力均衡を保つことがアメリカにとって有利であると判断したからであります。しかしながら、この和平の工作は政府は国民に全く知らせず、極秘のうちに進めていたわけであります。報道関係者は厳しい検閲によって華々しい戦闘記事、あるいはロシア兵の弱体について記事を送ることはできましたけれども、戦局の全般を判断するニュースを送ることはできず、同様な制限は外国人特派員にも課せられたわけであります。従いまして、国民は和平コースが裏面で行われていることを知らず、ただひたすら日本の勝利を信じて疑わなかったので、講和会議に臨むとなると勝利に見合うだけのものは獲得せよという強硬論が生じたのは、まあ当然だったわけであります。従いまして、1905年6月12日アメリカのローズベルト大統領による講和戦のニュースは一般国民に驚きをもって迎えられたわけであります。ほとんどの新聞が講和条約締結前の休戦に反対し、ローズベルトの斡旋を時期尚早であると論じた。すなわち、日本が決定的勝利を得ていない時点で講和を行うのは勝利に見合うものを獲得できないと、まあ、主張したわけであります。さて、講和会議は8月の暑い盛りでありましたために、ワシントンなどを避けまして、アメリカはボストン郊外の軍港ポーツマスにおいて開催されることになった。日本から全権として出ていきましたのが外務大臣小村寿太郎であります。で、新橋駅から汽車に乗って横浜に向かい、横浜からも船に乗るわけでありますけれども、新橋駅を出発する小村寿太郎に対して、もう万歳万歳、小村全権頑張ってきて賠償金も取りなさい、領土も取りなさい、送りに来た桂首相に小村は、帰る時は大変なことになるでしょうよと囁きます。で、伊藤博文は送りに来ない。で、秘書がメッセージを伝えまして、行く時は万歳万歳だろうから、わしは送りに行かん、しかしながら帰ってくる時はわし一人でも必ず横浜まで出前に行くからな、ということで伊藤は小村を激励したわけであります。開催されました講和会議、ロシア側は強硬でありました。この戦争には勝者もなければ敗者もない、したがって一寸の地も一コペックの金も渡さない、するロシア側全権と賠償金領土の獲得を世論の突き上げによって要求しなければならない、日本側全権との間には講和がまとまる見込みはなかったわけであります。会議は危うく決裂する寸前まで行きましたけれども、日本政府からの訓令によりまして、小村はついに講和条約を成立させることに意を決したわけであります。 こうして9月5日講和が成立をいたします。講和条約の主な内容は韓国における日本の政治的軍事的経済的優越の承認、第2に日露両国軍隊の満州からの撤兵、第3にロシアの関東州租借地、長春旅順間の鉄道の日本への譲渡で、4番目北緯50度以南の南から太の日本への譲渡。はじめ向こうは領土は渡さないと言っていたわけでありますけれども、たまたまアメリカのロシア駐在の公使が樺太の南半ぐらいやってもいいではないかという皇帝の意を伝えたために、これがまあ成り立ったということであります。そして日本海、オーツク海、ベーリング海などロシア沿岸の漁業権の日本への供与というものであったわけです。さあ、この講和の条件が日本に伝わりますと、日本全国には予想外な情報、遺憾とする奮撃の嵐が巻き上がった。ここで全国的な講和反対運動が展開されたわけであります。例えば当時の大新聞は講和条件を列記して、これを黒枠で囲みまして、あの非戦論から主戦論に転向いたしまして、淀津長報は小村全権を長期をもって迎えよとの記事を掲げるほどであったわけであります。で、興奮する世論に対しまして政府は何ら具体的な措置を取り得なかったので、ますます反対運動は広がりまして、単なる言論攻撃から次第に集会デモへとエスカレートしていった。で、その先頭に立ちましたのは講和問題同志連合会でありました。その主催で開かれた9月5日日比谷公園で開催された国民大会は、いわゆる日比谷焼き引き事件として知られる総上事件となります。交番は焼かれる、あるいは賛成論を唱えた国民新聞が暴徒に襲わりまして、活字をめちゃくちゃにひっくり返されるというような状況が、まあ、出てきたわけであります。さて、日露戦争に勝利したことの意義は、第一は日本国内に力の福音というものを信ずる大国意識が芽生えたことでありました。で、幕末以来圧迫され続けてきたアジアの一国が初めてヨーロッパの強国を圧倒したことは、有色人種の白人に対する勝利としてアジア諸国に喜びと希望を与えまして、民族解放運動を刺激することになったわけであります。しかしながら、日本はそうしたアジアの列国と共感する方向からいささか外れまして、ますます彼らから遠のいて、ひたすら欧米の追いつく道を歩もう、走ろうとしたわけであります。第2番目は日本の植民地の拡大でありました。日本は樺太の南半分を獲得し、遼東半島、朝鮮満州まで実質的な勢力範囲とすることになった。そして第3は、この戦争の勝利によって英米との対立が激化したことが指摘できるわけであります。第4番目は、20万人以上の犠牲者と15億余りの寄付を費やしたにもかかわらず、賠償金が獲得できず、日本政府は巨額の内債外債を抱えまして、戦後深刻な財政問題に対処しなければならなかったのであります。このようにいたしまして、大きな戦い日露戦争は、さまざまな問題を投げかけて、日露戦後、まあ司馬遼太郎の言葉を買うと、坂の上の雲を見たその後どうなるかというところに突き進んでいくのであります。今日はこれで失礼をいたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第8回。今回は日露戦争とポーツマス講和会議と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。